ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。2002年朝日新聞に入社、政治部の記者としてこれまで500回以上官房長官の会見に参加し取材をされてきました。2018年9月から全国の新聞社と通信社で働く労働者の約8割が加入している労働組合新聞労連に出向し、中央執行委員長を務めていらっしゃいます。本日のお客様、南明さんです。よろしくお願いいたします。
はい、ようこそいらっしゃいました。
新聞労連委員長の南です。よろしくお願いします。
委員長よろしくお願いします、
はい、お若いんですよね、はい、まだね、
ちょっとまだ39で軽量級なんですけど、ね、必死に勤めております、ね、
でも委員長をしてらっしゃる、うん、
一番若いようなんですね。
大変な重圧でしょうね、はい、皆さんやりたがらないでしょうね、委員長ね、
まあ、今組合自体ねなかなかやりたがらないっていう、うん、まあ、そういう背景もある中で回ってきたんですけど、
はい、組合っていうからには何人か人数がいらっしゃいますよね、はい、今その新聞労連ですか、はい、何人ぐらい組合員っていうのはいらっしゃるんですか。
新聞の、ね、今全国86の新聞社とかが入ってるんですが、約2万人います、
うん、2万人、そうですか、
まあ、その全盛期は3万6000いたので、うん、まあ、だいぶ減ってはきているんですが、
は
い、
それは、うん、その新聞労連から、はい、辞めていった人が多いんだけど、それとも労連時代やってたんだけど、うん、意外と縮小してしまったんですか。
やっぱ今印刷とかいろいろな職場が別会社側になってしまって、新聞労連本体から切り離されてしまってですね、
なるほど、
そこのリストラによるこう影響が、
本体が小さくなっちゃった、
構造的な問題が大きいんだ。
そうすると結局記者がどんどんどんどん、今まで印刷とかの人がこう労働組合活動をかなり支えてたんですけど、記者自身がやらなくちゃいけなくなってくる時代にどんどん変わってきてるんですよね。
それでその委員長をしているわけですが、うん、はい、記者の人たち、はい、記者クラブに入っていらっしゃいますよね、うん、でその記者クラブっていうのは、うん、に入っている人たちっていうのは大体どのくらいの人数なんですか。
ですね、まあ、記者クラブちょっとその比率というのはあんまりちょっと統計上出てきてなくてですね、ちょっとあんまりそこは把握をしてないんですが、はい、
じゃあ分かりました、はい、じゃあ例えば官房長官の、はい、記者会見がありますね、はい、あそこには大体どのくらいのか、あれは政治部ってことでよろしいんですか。
基本的には政治部でやってまして、うん、はい、まあ、主なったところは16社ぐらいがですね、はい、所属をして、うん、まあ、さらに地方紙の、うん、全国の地方紙が、うん、まあ、1人か2人ずつぐらいこう加盟をしているんで、うん、まあ、全体で100人ぐらいいると思うんですね、
1回に
100人前後、
会見に参加するのはですね、まあ、30から40人ぐらいですかね。30
人から40人、うん、30人から40人が参加する、
でメインは官房長官番が各社1人ずついるので、まあ、そこの、まあ、15、6人が一番最前列に並んで、
なるほど、
そこがメインでやりながらも、うんうんうん、あとまあ後ろで、まあ、一緒に聞きながら、うんうん、官房長官のなんか不十分なと、うん、答えがあれば、うん、質問したいとかですね、はい、いう形ですね、
は
い
はい、望月記者はその15、6人の中の一人っていうふうに考えてよろしいんですか。
望月さんの場合は社会部の記者で、はい、最もクラブ登録がされてない方なので、
なるほど、う
ん、東京新聞は東京新聞で実は別に官房長官版の記者いるんです
よ。いるんですか。
だ
から
最前列に東京新聞の記者も一人いるんですね、
はい、なるほど、
いる上で、うん、さらに望月さんが、うんうん、まあ、いわばクラブ外から、うん、参加をしてこう質問を続けているという状況ですね。
あれはだから政治部の記者の人たちが中心、うん、はい、社会部の人も加わったりすると、うん、となんか経済の方もあるじゃないですか、
はい、
そっちにはそっちでまた人数がいるんですか、それとこれは同じ人が持ち回るんですか、うん、経済は経済の記者、
経済部から、うん、官邸クラブに所属している記者も実はいまして、うん、やっぱり官邸で今経済政策も含めていろんなのを扱ってるんで、
う
ん、
は
い、
う
ん、
そうですね、
だからその 3,40 人の中には経済部から来てる記者が入ってたりもしますね、
うん、はい、じゃあその 3,40 人っていうのは基本的にはもうほぼ顔見知りになっていくっていうことですよね。
そうですね、
仲間意識も強くなっていったりするのが普通、うんうん、ね、
はい、もう一つ伺います。よく手を挙げても刺されない神保さんの話が、はいはい、出てきますね、うん、この神保さんっていう例えばフリーの方ですね、うん、この方がこの記者会見の官房長官の会見にいられることっ っていうのはいつもいられるんですか、それともなんかある機会だけいられるんですか。
官房長官会見で、まあ、神保さんのようにこうフリーの方が入るのは金曜日の午後の会見だけは参加できるようになってました。
金曜日の午後だけは参加できる、はい、それ以外はできない。
できないんですね。これ2011年の2月だったと思いますけど、うん、はい、あ、10年の2月かな、うん、こう民主党政権の時に、うん、まあ、記者クラブをより
広くしようと、
広く開放していこうという、はいはい、その流れに乗って、うん、金曜日の午後はまあ開放しようと、うん、
それまでは入れなかったのが、入れなかったですね、それ以降入れるようになったんだ、うん、金曜日の午後だけ、はい、
そのことに関して、新聞ローレンの委員長である、はい、南さんはどうお考えですか。
まあ、やっぱりこう記者クラブ自体は、うん、まあ、新聞ローレンとしてもより幅広く開かれるべきだって、うん、まあ、そういう考えを、まあ、これまでも打ち出してきてまして、うん、やっぱりできれば金曜日の午後だけじゃなくて、うん、まあ、毎日午後は開くとかですね、うん、まあ、多くの人が参加できる環境を整えていくってことがこれ大事なことだと思ってますし、
うんうんうん、出ても、うん、指してもらえないじゃないですか。
ここがおそらく神保さん言われてるのは総理大臣の会見だと思うんですね、うん、はい、うん、で総理大臣の会見こう30分ぐらいしか尺がない中で、はい、まあ、安倍さんが冒頭15分とか20分喋ってしまうんで、はい、うん、聞ける質問って本当刺される人自体が 5,6 人しかいないっていう状況なんですね、うん、で、まあ、フリーの方の枠が、まあ、その中の6のうちの1みたいな形だから神保さんに回ってこないっていうのがあるんですけど、
その30分とかっていうのは慣例なんですか、うん、それとも決まって、うん、どうして30分なんですか。
これは大体慣例と、まあ、あと総理日程との絡みでこう事前に、うんうん、大体はまあ官邸側から30分もしくは40分とかまあ言われて、まあ、その中で収めるという感じになっちゃってますね、はい、
なるほど。
でも昨年12月に、ね、記者クラブに首相官邸から申し入れ書が届いたじゃないですか、はい、でそのことについてなん詳しい方にもうぜひ南さんにお伺いしたいんですけど、うん、これって異例中の異例ですよね。
まあ、まず官邸が特定の記者、まあ、望月磯子記者のことですけど、うん、のその質問内容に対して実5人だって断定をしてですね、うん、で要するに事実に沿った質問をしてくれと、うん、まあ、ある意味こう質問内容にまでこう政府見解を当てはめるような、うん、まあ、その枠にはまらない質問はするなと言わんばかりの、うん、まあ、こう申し入れをすること自体がまあ極めて異例ですし、うん、まあ、それを堂々と、うん、まあ、記者クラブに張り出してきたわけですね、まあ、これ自体が本当に許しちゃいけないことだと思ってます。
その記者クラブの他の皆さんってどう反応されてたんですか。
まあ、こう前段で、まあ、ちょっと具体的なところがあれなんですけど、官邸クラブとしてはこうやって特定の望月さんを排除するってことは、うん、それはさすがにできませんよと、うん、いくら日頃顔見知りとはいえ、うん、そういうことはできないですって言ってつっかえしたようなんですね、うんうん、で結局官邸がそうした時に申し入れができないから、うんうん、記者クラブの掲示板に貼り出すというだけで、うん、自分たちは申し入れた、記者クラブは受け取ってなくて、うん、そういう制限はできないという見解を伝えたという形で、うん、12月の中で折り合った形になってたようなんです、
うんうん、なるほど。じゃあ、記者クラブとしては、うん、望月さんを、うん、まあ、ぶっちゃけた話、うん、そんなに煙たがってないんですね。
まあ、そこはいろいろあると思います。まあ、残念なことですけど、この間神奈川新聞がですね、はい、まあ、ちょっと取り上げてましたけど、うん、まあ、官邸クラブの中で望、うん、月さんの知る権利が広がれば広がるほど自分たちの知る権利が狭まるという発言をしている記者がいることは残念ながら事実ですし、うん、まあ、やっぱりこう、まあ、うん、他の、まあ、自分たちと少し流儀が違う記者に対する許容度が残念ながら低い方もいらっしゃるということは、まあ、悲しいことながら現実としてありますよね。
総意は、
まあ、総意としては やっぱり、ジャーナリストとしての立ち位置としてはみんな頭の中ではそう排除しちゃいけない、はい、要するにやっぱり政権に対して厳しいことを聞いていかなくちゃいけないと考えている記者の方が、うん、まあ、半数以上いるっていう。
半数以上、そこは信じて大丈夫ですか、は
い、うん、じゃああえて質問します、はい、じゃあなぜ望月さんだけなんですか、うん、他の記者はそういう質問を多分お持ちで、うん、お持ちでしょう。
絶対心の中にあると思う。
しかもですね、うん、この間の申し入れが、うん、去年の12月にあって、うん、あったわけですよね、うん、だ反応、老連の反応は今年の2月ですけども、うん、それまでの間やっぱり2ヶ月近くあったと、うん、で、まあ、老連はやっぱし、南さんですよね、うん、で一生懸命いろんなことを考えてらっしゃった。老連時代をね、でも記者自体もいろんなことを考えてらっしゃったと思うんです、記者クラブのね、うんうん、で他の記者の中に望月さんのような方がもっとこういてもいいじゃないですか、うんうん、
いや本当そこがね、おっしゃる通りで、うん、まあ、これいくつかの複合的な要因が絡み合っていると思うんですけど、うん、はい、うん、昔、まあ、私も2008年に政治部に配属されて、うん、まあ、当時は、福田政権でしたね、自民党の、はい、で町村さんという方が官房長官だったんですけど、うん、まあ、前列に一番座ってる官房長官版の、まあ、15、6人の固定メンバー以外もいろんな記者が実は聞いてよかったんですよ。
ああ、そうなんだ。当時はたった10年前ですよね。
そうです。で私も政治部1年生だったんですけど、まあ、町村さんに突然質問しても、まあ、町村さんは普通に答えてくるし、まあ、それが当たり前としてこう共有されてた空間があったんですけど、でもちろん民主党政権もそういう形で進んでいたと、はい、うん、それがだんだんこの、安倍政権になって、うん、それ以外の質問というのを、うん、徐々にこう、うん、できないような形になってきて、うん、で官房長官版以外が聞かなくなると余計日頃接してるからこう、うん、そのお互いの、うん、その枠内のこう質問にどうしてもなっていってしまうというところで、うん、まあ、だからどう外からの人材を、まあ、同じ新聞社テレビ局の中でもいいんですけど、うん、いろんな人材を会見場に送り込んで、うん、まあ、いろんな質問させるってことが大事な、うん、本来大事なのにそこができなくなりつつあるってところが、うん、まあ、望月さんが一人に見えてしまうってところにもつながってると思うんですね。
望月さんの質問を、うん、お聞きになったことを、うん、東京新聞に出ていましたから、うんうん、この番組では望月さんと、うん、司会の方と、はい、それから長官の、うん、あそこの部分だけを、うん、読ませていただいたんですけど、はい、望月さんの質問が、うん、そんなに間違ってるようには僕には見えなかったんです、うん、それに対する受け答えも、うん、次の質問してくださいっていう官房長官のお答えだったんですけども、うん、そんなにこうなんかこう、うん、ねえ、こう自分を逸したような感じの質問じゃなくて、うん、ごく当たり前の質問で、しかもその質問にもし疑問があるんなら、うん、逆に間違っているならどこが間違っているのか、うん、こう正してくれても構わないわけですよね、
うん、そうです。本当にその場で、うん、官房長官の方が情報を持ってるわけですから、はい、で官房長官にはスタッフも、まあ、5、6人秘書官がついてますし、
あ、そうなんですか。
でそこが、うん、何か官房長官がその場で答えられなかったらすぐメモをパッと持ってって、うんうん、まあ、こう答えてくださいという情報を支える部隊もいるんですね、うんうん、まあ、だからそこの場で正して理解を求めていくっていうのが会見のあるべき姿だし、うんうんうん、まあ、それをやればよかったんです。で、まあ、大竹さんが言うように望月さんの今回申し入れのきっかけになった沖縄の辺野古の、埋め立て現場でこう赤土が広がっているっていうのは、うんうん、まあ、これ官邸からすると不適当な表現だっていうわけですけど、はいはい、まあ、現場を見ればまあそれ以外表現しようがないような状況ですし、うん、そうですね、はい、まあ、それ自体を制限するのかというところがありますし、うん、いくつかその後、結局事実関係明らかになってきたところからすると、うん、政府が言ってた方が逆に間違いじゃないかっていうところも見えてきているんで、うん、まあ、そういった意味で二重に悪質なんですね今回。
菅さんも野党時代は次長に政府があらゆる記録を国名に残すのは当然で、議事録は最も基本的な資料、ね、その作成を怠ったことは国民への背信行為だというふうに心の中でお書きになっているわけですね。 今日の国会の答弁なんかを枝野さんの質問なんかを聞いてても、うん、その、まあ、事前、まあ、これもよく俺はおかしいと思うので事前通告してあるんだから答えられるでしょうっていう質問にも、うんうん、のらりくらいっていうんですか、うん、うまくちゃんと答えてくれないみたいな関係がこう野党と政府の間で起こってるって言った時に、まあ、記者の人たちは、うん、でそういうのやっぱりちゃんとこうなってますよって僕たちは聞きたいですよね、うん、
いや本当にそうなんですよ。今、うん、野党に国会での野党の質問に対しても、うんまともに答えないですし、はい、要するに、うん、答えたくないものには答えないみたいなのが基本スタンスになる、うんまあ、菅さんになっちゃっているんですよね。
菅さんもだからさっき申し上げたように自分の辞書にもお書きになっている、うん、昔はっていうかちょっと前までは、うん、菅さんももうちょっとこう、うん、いろんなことになんかこう余裕を持ってらっしゃったように思えるんですけど、
まあ、やっぱりこう菅さんが余裕がなくなった原因、はいまあうん、ターニングポイントは2017年に、うんまあ、2月に森友学園の問題が発生をし、うんはいまあ、そこで、まあ、数々の総理の、うんまあ、ちょっとかなり虚偽に近いような答弁が出てきてしまった、はい、でさらに2017年5月に、うんまあ、加計学園の問題で総理のご意向という文書が出てきたときに、はい、菅さん自身が怪文書のようなものだと言って、はいまあ、明らかに誤った説明というか虚偽の説明をして
そうでした、ね、
でそれで国民を欺こうとしたというところで、うんまあ、やっぱり自分たちの疑惑を抱えて主勢になったとき、うん、立たされたときに、うんそこを誠実に回答して理解する求めようとするんじゃなくてあれもうちょっと国民を騙してでもこの場を乗り切ろうとしてしまったこういろんなツケが出てきてしまってできるだけ説明の舞台からこう遠ざかる、まあ、それを打ち切ろうっていうそこに入ってしまったと思うんですね。
それからもうだんだんとその南さんも書かれているように答えない権利を行使されてきていると、
うんうん、そうなんです。
答えない権利なんてでもあります？うん
いやだから答えない権利を主張するんだったら権限持つなって話なんですね。
そうですよね。それは確かに犯罪を犯した人がね、うん、自白しろって言われて答えない権利持ってますけど、うん、でも会見で答えない権利ってありえないですよね、
うんうん、ないですよ、うん、だまあそこのなんか基本的な権力者としての佇まいのようなものが、うんまあ、菅さんには欠けているんじゃないかなというところが見受けられるんですよね。
まあ、現政権じゃなくてもね、はい、それはちょっと置いておくとして、うんまあ、いろんな政権は、まあ、民主党権いろんな政権はその時々でいろんなことを言いますし、うん、いろんなことをやります、うん、それは国益にかなったことであったり、うん、国益にかなうことが市民の、うん、感情と市民の、うん、なんか行動と一致しない時ももちろんありますよね、うん、だから、うん、記者がいて、うん記者クラブがあって、うん、その方たちが自由に質問して、うん、例えば望月さんがいたり、うんうん、なぜそのさっき一番最初のお話で、まあ、記者クラブが今一枚岩ではなくてっていう、うん、それはいろんな記者クラブの中に意見あっていいですよ、うん、でもなんかこう外から見てると、うん望月さんだけがクローズアップされちゃうみたいな。
そうですね、う
ん、他にも記者がいろんなことを聞いたり、うん、していいんじゃないかって、うん、開かれたものが記者クラブの中になくて、うん、それを僕たちに伝え損ねてるんじゃないかっていうのと、うんまあ、お立場上、うん、そこにも厳しく言いますけども、うん、新聞ローレンっていうものがあるのならば、うんうん、そこは何を代表して新聞のローレン、うん、労働組合を作っているのかっていうことも大きく関わってくると思うんですけども、うん
まあ、本当に今大塚さんおっしゃられた通りで、うん、やっぱりこう我々記者クラブというところに、うん、在籍させてもらっているわけですよね、うんまあ、そこで取材の足場を、うん気づかせてもらっているというところの重みをやっぱりかみしめないといけないですし、うん、でそこからいかにどれだけ自由に質問をし取材をする、まあ、その権利を広げていくかというところを日々やっていかないと、うん、これはどんどんどんどん権力側はそれを狭めようって毎日あっちは考えているわけですから、うん、
それに逆らっていかないとい いけないですよね、うん、でなんか今も大竹さんおっしゃってたように、うん、私たち外から見ててその、うん、一番嫌な役回りをね、うん、望月さんになんかみんなこう変わってもらってるというか、うん、だって望月さん以外私たち一般の国民が把握できないぐらいですから、うん、そのでも望月さんが質問されるようなことをもっとみんなで質問分け合ってもいいんじゃないかな、なんか一番、うん、大変な役回り、うん、実際望月さんみたいなお立場に立ったらね、うん、このご時世ですからとっても大変な思いされると思うんですよ、うん、いろんなそれはもう想像を絶するような、うん、でそれがそれを彼女一人に押し付けているようなそんな感じの印象を持ってしまうんですよね、うん、
まあね、学者の方とか、うん、まあ、いろんな方がね、うん、いろんなご本をお出しになってて、うん、まあ、政治の状況はね混迷してるのこともよく僕たちは本を読んで分かってますけどもね、うん、でにもまして、うん、やっぱり新聞労連っていうところが、うん、ご自身の活動として、うん、さっき冒頭で申し上げた神保さんみたいなのを、うん、方が金曜日1回だけっていうようなことも、うん、新聞労連としては、うん、それ違うんじゃないかってこうバックアップなさってるんですよね、うんう
ん、まあ、その方向性出しているんでやっぱりそれをさらに具体的に、うん、進めるように働きかけをさらにしていかないといけないと思いますし、やっぱりこう現場からしっかり変えていかないと、うんうん、まあ、どんどん押し込まれてしまうんでそこはしっかり出していきたいなと思ってます。
その変えていくっていうのをた例えばその南さんの書かれてる中でね、長官会見が記者クラブの主催でこれまで時間制限がなかったものが、うん、菅さんになって初めて打ち切られたっていう、初めてですよね。でそんなことがこれから許されちゃうんですか、その記者クラブとしてそんなこと許しちゃダメでしょっていうふうにみんなで放棄して、うんうん、そんな都合悪くなったらもうはい打ち切りみたいなことが許されたら、うん、何だって逃げられちゃうじゃないですか、うん、
まあ、ここが本当に今回の望月さんを排除しようとしているところの、まあ、肝になっているところだと僕は思っていて、まあ、2月の4日ぐらいに、まあ、ずっと警鐘を鳴らしてきたのに残念だっていうツイッターで私はつぶやいたんですけど、まあ、それはやっぱり質問制限の数を制限するということはを官邸側に与えてしまったら、もう都合の悪い記者を質問最後の方に回せば打ち切れちゃうわけですね、うんうんうん、でそこで排除できてしまう仕組みができるんで、うんうん、まあ、これは絶対に譲っちゃいけない一線だと思うんですよ、うんうん、どんなことがあろうが、まあ、最後まで質問者が手を挙がってるんだったら、うんうん、まあ、当てますよと、それは記者クラブとして保証しますよということが、うんうん、これ一番大事なことだったのを、うんうん、その時にまあ、ここはやっぱ記者クラブ側がつけ込まれてしまった望月さんに対する好き嫌い、まあ、要するに個人的な評価、うん、するしない、まあ、その辺の記者クラブの微妙な雰囲気につけ込む形で、まあ、あなたたちには保証しますよと、事実上、うん、官房長官番の記者には質問は、うん、今まで通りは、うん、させると
しますよ。
でもまあ望月さんがずっとされてる、何問もずっとしてるのはそれはみんなも大変だろうという形で持ちかけて、でそれで制限を設けてしまった。でもそれはいずれ番記者にも適用されるし、同じように望月さんのようにチャレンジした記者は排除されてしまうから絶対受け入れちゃいけなかったんですね。
これからますますその新聞労連の方も大変だし、またそれに加盟しているこの記者クラブの方々、それはまあ今おっしゃったようにこう自分に返ってくることですよね。それは自分に返ってくるってことは市民に返ってくると同じことですよね。
まあ、本当おっしゃる通りです。やっぱこれ国民市民の知る権利をどんどんどんどん狭めていく話になりますから、まあ、それもあってやっぱ全国の記者が今立ち上がってこれはおかしい、要するにまあ官邸で起きていることは全国に波及しますから、まあそれは絶対食い止めなくちゃいけないということで、まあこれは変えるべくやっていこうと思ってます、
はい、これからもね本当に頑張って戦っていただきたいと思うんですが、
あれだよね、ぜひそのまあ記者クラブの方にもうこれからもねこう頑張って やっていただかないと、
そうですよ、
なんか持ち主さんだけスポイルされちゃうような形だと、うんうんうん、全体のが萎縮しちゃう、
はい、
うん、
ぜひいろいろ叱咤激励していただいて、ね、
はい、頑張ってください、
しっかり頑張ります、
ね、はい、そんな南明さんのご本をご紹介します。東京新聞記者望月義則さんとの共著です。安倍政治100のファクトチェック、こちらの本ってどんな内容なんでしょうか、うんうん、
これはですね、まあ、安倍政権、まあ、6年余り続いてますけど、まあ、その中で安保法制含めて、まあ、森友学園加計学園の問題含めていろいろ国会で問題ある答弁ありました、はい、まあ、それの審議を改めて検証して、うん、やっぱりこう有権者が正しい情報で判断できるようにするための判断材料を
こう、ファクトってことですね、本当に、
うん、それに基づいてみんな判断してほしいと、うん、いうことをまとめた本です。
100もあるんですね、はい、それ、はい、安倍政治100のファクトチェック、集英写真書から税込み107円で発売中です。
107円ちょっと安いんじゃないかお前
本当だ、
コピー用紙
じゃないか、失礼しました、907円でした、はいはい、興味のある方はぜひぜひ書店でお求めください。本当今日は短い間でしたがありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
大竹メインディッシュ、ゲストは新聞労連委員長南明さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。